皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。11月になりました。今年もね、なんかもう残り少なくなるみたいなところもあります。夏が終わって急にね、まあ、冬みたいな感じだとか、気候もね変動の中でいろんな、季節の移り変わりがあります、ね、今日も、温暖化問題に関する情報をねしっかりとお伝えしていきたいと思いますけれども、やはり、いつものようにねいろんな悪影響というところのねお話からなってしまいますけれども、今日もよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初はですね、1日に6人でスパゲッティ 500g、 40年ぶり大干ばつに苦しむ東アフリカというニュースからご紹介したいと思います。ケニア、エチオピア、ソマリアの東アフリカ3カ国が約40年ぶりの大干ばつに見舞われている。この2年以上、年2回ある雨季の降水量が大幅に減っているということでね、このあたりはね、1年で雨季と乾季、ね、日本のように春夏秋冬じゃなくて、雨季と乾季があってですね、雨季の雨がね、どれくらい降るかということでね、農作物、家畜にね、被害があるということなんですけども、住民約2200万人が食料不足にあえぎ、家畜が約890万頭が、死んだということなんですよね。で、この一因というのはやはり地球規模の気候変動があるということなんですね。で、国連によりますと、今後数ヶ月のうちに大量の餓死、が出る恐れがあるというふうに警告されているということなんですね。まずはですね、家畜の餓死が相次ぐ、飢えて死ぬということなんですけれども、ケニア北部の村ということなんですよね。で、やはり十数頭の牛の死骸が放置され悪臭を放っていた、ね。この、農家の方、畜産の方は40頭の牛を飼っていたが、相次いで死んで、もう残っているのはわずか5頭、それもね、衰弱していつ死ぬのか分かんないというふうにおっしゃっているということなんですけれども、砂漠に近い乾燥地域にあるということなんですが、放牧でね、生計を立っているということなんですが、2年以上ね、干ばつが続いて、満足に草が生えなくなった、ね。干し草も飼うのがね、大変だということなんですけども、なかなかね、収入もなくて、ダムも干上がっているということで、飲み物にも、困っているということなんですね。自分の子供も腹をかすかせていると、水すらろくにないんだというふうにね、おっしゃっているということで、もう大変な状況があって、これはやはり気候変動の影響が深刻化しているということなんですね。ケニアには干ばつ対策庁というのがあるんですけれども、ここの、雨季の降水量ですね、その北部に、村ですね、2020年10月以降、半分以下まで落ち込んでいるということで、やはりその世界気象機関は人為的な気候変動がより激しく、より深刻な異常気象につながっているということで、今回の干ばつも地球温暖化の影響があるというふうに見ているということなんですよね。で、そういう中でですね、やはりロシアのウクライナの、侵攻とかね、いろいろこうエネルギー価格の急上昇とか、もう本当に大変なことがね起こっているわけなんですけれども、で、水なんかもその燃料価格と無縁ではないというようなこともあったりしてですね、この NGO なんかが、こう助けに援助に入っているわけなんですけれども、それもなかなかね、難しい状況もあるということなんですが、これはやはり、ラニーニャ現象ということも引き金となっていてですね、これこういう状況が続いている中で、これもですね、異常な長さで続いているということなんですけども、これによって東アフリカでは、雨が降 食いにくい状態が続いているということなんですよね。で、このラニーニャ、エルニーニョなんかはね、自然の現象なんですけれども、人為的な気候変動がこの、自然の変動の中で起きる現象の影響を増幅させるというふうに、言われているわけなんですね。すでに世界各地で干ばつのような極端な、気象現象が増加して、もっと気温上昇が進めばその頻度や規模を悪化させるということなんですね。こういう、ところを、本当に、11月6日から COP27 がエジプトシャルムエルシェイクで開催されますね。アフリカで開催されるということなんで、この温暖化の被害、これをどう軽減させるか、あるいは適応策、あるいはすでに起こっている被害に対してどのような支援をできるかということが、この COP27 の、論点の一つではあるんですね。で、このケニア、とかのアフリカでの、深刻な干ばつ被害、どういうふうに、支援ができるかということなんですが、やはり、土地が広い、そして、治安ということも、問題になっているわけなんですよね。例えばですね、このケニア北部、マルサビット郡というところは面積が九州の2倍あるんですけれども、人口が約46万人、放牧と家畜とともに移動しているという人もいると。ですからなかなか、こう手厚く、支援するっていうのも難しいというようなことがあったり、治安も悪化しているっていうことなんかで、なかなか、NGO なんかの支援も、そう簡単ではないというようなところがあるのかなというふうに思いますし、やはり、気候変動問題がですね、こういろんなこう、地域の事情によって、なかなか、難しい状況が、深刻化する。でこの地域はケニアの独立以来ずっと発展から取り残されてきたと、このケニアの首都ナイロビとか、第二の都市モンパサなんかでは、ちょっとまだ違った生活、社会があるんですけれども、この、被害を受けているところは何度も何度もこうアピールしているんですけれども、なかなか中央政府から、支援が、来ないというようなことがあってですね、やっぱり、このままでは手遅れになってしまうんじゃないかということで、支援を求めているということであります。なかなか、国内の、報道なんかではこのあたりは、あまりこう、伝えられていない中で、やはりこういうことが起こっているということも、しっかりと私たちとして把握しておかなければならないかなというふうに思います。もう一つ、今日のテーマの中ではスーパースターたちの憂鬱っていうことなんですけども、ある調査によりますとですね、世界で上位 1% のお金持ちが排出する温室効果ガスの量が人類の半分を占める最貧困層全体からの排出量の倍以上ということなんですね。ですからたった 1%、お金持ちが排出する量っていうのがね、もう人類の半分 50% の、排出量の倍以上ということなんで、なかなかね、ここをどうするかっていうことなんですけども、欧米なんかではね、プライベートジェットなんかにも批判が集まっているということなんですが、この、スーパースターというのはね、トップアスリートも例外ではないということなんですよね。この私もあんまりサッカー詳しくないんですけども、パリの、サンジェルマンっていうね、サッカーのね、チームがあって、そこのスーパースターたちがね、やはりですね、380キロ離れた、ところで、試合があるということなんですけども、貸し切りの飛行機で往復したということなんですね。で、そこでですね、記者がですね、やはりこのフランスの中の、新幹線のような TVG という、移動すれば2時間程度の距離なのに、なぜ環境負荷の大きな飛行機を、使ったのですかという、記者が質問したということなんですけども、 まあ、この監督はですね、ちょっとそれでジョークのような回答をしたということなんで、なかなかね、これが受け入れられなかったということなんですけども、この監督の答えは不適切だというふうに批判されっていうことね、この大地なんかもね、ちょっとこれは良くないんじゃないかというふうに言ってるということなんですけども、なぜかというと、フランス政府はこの2年前にですね、コロナの影響で、資金繰りが悪化した、エールフランスね、なんと1兆2000億円を支援をしてるんですね。これはまあフランスだけじゃなくて日本も含めてね、コロナの影響を受けてね、まあ、経営が成り立たなくなっているいろんな産業に支援をしているわけなんですけども、エールフランスに1兆200億円支援して、この時その条件として鉄道で2時間半以内で行ける区間は国内便を整理する、ね、もう近いところはやはりね、ジェット燃料 CO2 をたくさん出す、飛行機はもうやめようと、ね、鉄道とかバスで移動してください。 そしてそれができれば、1兆2200億円、まあね、支援しますよということで、まあ、言ったんですね。それにもかかわらずこのスーパースターたちは、まあ2時間もかからないところにね、飛行機で往復してしまったということなんで、まあ、これ非難を浴びたということなんですね。それから、他のグループでですね、やっぱりプライベートジェットっていうのがね、各地を飛び回っていて、これはある一人のスーパースターなんですけども、この3ヶ月で排出した CO2 の量が平均的なフランス人の排出量の150年分に相当することが分かったということなんで、これもね、少しまあ品種を買ってしまったということなんですけども、やはりこの、監督はですね、まあ、冗談はやっぱり後悔をしていると。気候変動と地球について、私が心配していることは信じてほしいというふうに、まあね、後で、まあ、反省の弁を述べられたということなんで、このクラブはですね、パリから150キロ離れたランスというところで行われた試合ではバスで移動したということなんですね。その前のシーズンでは飛行機を使っていたということなんで、トップアスリートたち、やはりコンディション作りということもあるんですけれども、そういう言い訳はもはや通じないだろうと、ね、スポーツビジネスにもゆっくりと、だが、確実に変化の波が訪れているということなんで、まあ、このあたりもね、アフリカで大変なことが起こって、まあね、いろんな人たちが気をつけなければいけない、特に、富裕層 1%、日本でも、ね、そんな富裕層なかなかいないんですけれども、やはり、先進国の、責務としてね、ちゃんと対策を進めなければいけないということと、11月の6日から COP27 がこの、新聞報道でもありましたけども、アフリカで、エジプトで開催されるということでね、この模様なんかもまた追ってお伝えしていきたいなというふうに思いますので、引き続き京都発温暖化防止、聞いていただけたらありがたいかなというふうに思います。ということで今日の放送は終わりたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。